皆さんおはようございます。さあ、またいつものように質問をしてください
でしょうか。
はいはい、はい、まあ、自由主義といったり自分の自由だといって、まあ、そういういろんな自由という言葉がありますですね。その自由という言葉の本当の自由というのはどういうことかというんですね。人間というものは赤ちゃん見ても分かりますけれども、赤ちゃんはこう押さえつけられたり泣かすともう泣いたり暴れたりしますね。だから自分の自由にしたいという命の自由を欲しているわけ、誰も彼もが生命の自由というものね、命が自由に、生きる動くというそういうことを欲しているわけです。そこで貧乏になったり病気になったりしますと自由がなくなりますね。貧乏すればお金がないからもう自由に物も買えないしいろいろありますね。それで自由でない、あるいは病気になればいわゆるこの動けないからね、自由でないというんで、それも一つの自由なんですよ。自由を欲する形なんですね。だけれども本当の自由というものはそういう、一つ一つの現れにあるんじゃなくてね、心がどんな立場にあっても、どんな貧乏の中にあっても、どんな病気の中にあっても、心が自由に生き生きとしているという、病みながら生き生きているというのはおかしいかもしれないけども、病んでいても生き生きとしているという、そういう状態、それは本当の自由なんですね。それはどういうことかというと、肉体として現れている人間というものはいつか消えていくものです。いつかなくなってしまうもの。そして、その形がありまして、五百何度なる形がありまして、歩いていかなければ、とにかくここ、まあ、東京からここまで来るのを相当時間かかって来なきゃ来らんないような、まあ、不自由な状態なわけです。だから、肉体にあるうちは、形の上の自由ということは、どんな自由主義になろうと、どんな政治政策が行われようと、どんなお金があろうと、ね、どんな富があろうと、要するに完全な自由っていうものは得られないわけですね。もうお金をお持ちの王様が、いくらでも好き放題のことができても、それでも自由じゃない。何かにとらわれる。いわゆるお金ならお金そのものにとらわれる。あるいは美人なら美人にそのとらわれたり、ね。いろんなものにとらわれますね。だからとらわれる思いがあるうちは自由じゃないということなんですね。だから病気なら病気があると、病気にとらわれなくなれば病気に対しては自由になります。しかし、大体において、肉体が人間だと思っている人、肉体というものをすなわち即人間と思っているような人は病気なら病気にとらわれます。貧乏なら貧乏にとらわれます。だからどうしてもそこに自由がなくなりますね。ところが生命そのものというものが人間だということが分かっておりますとですね、例えば病気していてもさあそれは過去の人間、過去の人間が消えていく姿だと、貧乏していても同じように思います。消えていく姿っていう言葉を私に教えてますけど、そう使いますと、ああ、全然消えてる姿のように言ってしまって、思いが囚われなくなっちゃう。思いが囚われて、思いがその、ああ、消えてる姿になって、囚われがなく、それが消えてしまう。でね、病気の思いというものと、囚われの思いというものが、同時に消えていく姿という言葉で消えてしまうんですよね。そうすると、本来の生命の肉体に、囚われていない、肉体に束縛されていない、ね、肉体よりももっともっと奥の、生命のそのままの姿がそこに現れてくるんです。もっと言い換えますならば、人間というものは肉体というものを持っていますと、五百何寸という肉体の枠の中にとらわれてしまい、ね、どんなに富があろうと、どんなに普通の自由があろうと、それは本当の自由にはならない。ところが、肉体を離れた、ね、いわゆる肉体では人間は肉体ではなく生命なんだと、神の御心の中の神の分け命なんだと思うと、肉体がどういうような状態になってもそれにとらわれることがなくなる。いわゆるとらわれがなくなればね、肉体というもの、あるいは肉体が存在している社会というものの構成にとらわれなくなる思いが、ね、出ますと、とらわれなくなるとですね、そうするとそれが生命の自由を得ることになるわけなんです。だからただただそれは理屈であってね、実際問題としたら病気になったらとらわれる、ね、貧乏になったら貧乏のことを考える、ね、社会の構成中の一員ならば社会のことを考えてそこにいつも囚われるわけですよね。そこで私がそういう囚われも全て消えていく姿なんだ、病気も消えていく姿、貧乏も消えていく姿、不完全なこの世の現象のありさまみんな消えていく姿で、ね、それはどんどんどんどん消えていくんだ。だからここに囚われる思いがあったら囚われたでいいから、ね、それは消えていく姿と思いなさいとこう言うでしょう。囚われたら囚われたでいいからと言われると安心して消えていく姿と思うわけですよ。 と囚われはなくなっていくわけ。囚われてはいけませんというと、囚われてはいけませんということに囚われまいとする思いが出てきて、それで囚われてしまう、ね、人間というのは面白いもんでしてね、思うまいとするとかえって思うようなことがある。食うなれ食うなれって言うと、食う食うって食うという言葉に囚われてしまって、なかなか食うにならない。統一なら統一で統一に囚われてしまう。だから囚われる思いが全てなくなった時に初めて自由があるわけですね。ですから本当の自由を得るためには、一言で言えば、全ては神様がやってらっしゃるんで、神の命の中で自分は生きているんで、肉体の方の自分が知るんじゃなくて、神様がそのままやってくださるんだという思いになりきればいいけども、それがなかなかなりきれませんし、うっかりすると神様でも何でもないものをね、神様だと思ってね、なんか潜在しか出てきたものだの、有感の生物やなんかついたものが神様だと思って、こうやれ、そのまま神様が言ったからやるとか、ね、あいつ殴っちゃえ、あいつ神様が言ったら殴っちゃうとか、そういうバカなことになってしまってね、困るわけですよね。ですから、本当の意味では全てが消えていく姿、全て不完全な姿、いわゆる喜怒ですね、まあ、喜びはまだいいとしてね、要するに、悲しい思い、寂しいこと、恨めしい、妬ましい、ね、怒り、そういうものはみんな消えていく姿と思ってね、いると、出す前と思うよりも消えていく姿と思う方が、今度は出なくなるわけね。それはいいことでもないに決まってます。悪いことで、誰だって怒っていいことはないんだし、恨んでいいことはないんだし、妬んでいいことはないことは誰でも分かりますね。当たり前の人間なら。だから、その、分かったことをしちゃいけないっていうことは分かるんだけれども、出てきちゃうわけですね。だから出てきたときに消えていく姿と思って。ね、行いに現れようとするときに消えていく姿と思うと、行いに現れないで、目に見えない姿の中で消えていくわけです。ね、そういうような形で平和の祈りの中に入ってしまう。そうすると、肥大肥大に生命の自由を得るわけですよね。だから、本当の自由というのは、形の世界にはないんだと。形の世界でいくら飛んだって、いくら健康になったって、そこで自由があるわけじゃない。どんなに政治政策が変わっても自由になるわけではない。ね、自由にするのは自分自身が、自分自身を自由にするんであって、他人が、ね、自由にするわけでもなけりゃ、物質が自由にするわけでもなけりゃ、地位や権力が自由にするわけではないんだということなんですね。そこで日頃絶え間なく、ね、順々刻々、ああ消えてくさなたて平和の祈りというふうに、ね、全てを神様の御心の中に入れる練習をしていきますと、潜在意識がだんだんだんだん清まってね、神の御心と一つになっていくわけです。だから潜在意識に溜まっている囚われというものね、それをなくさない限りはダメなわけです、ね、潜在意識の中になんか自我というものがあればね、それがいつかは現れてくるから、自我というものをなくすためにいつもいつも世界平和の祈りをするわけですね。要するに人間というものはね、命が自由にこう、本来の神様から来た命が自由に動いていれば、それは病気にもならなければ貧乏にもならないわけなんだけども、そういうわけにいかないんですよ。人間は不思議なもんでね、過去世っていうものがあるもんですから、過去世から持って回っているね、業というものがあって、それが生まれながらにあるわけなんですね。それが出てきますからね、もう生まれながらにいいことばっかりで、病気もしない、貧乏もしない、いいことばっかり、いいことばっかりって一生終わる人は、まあ、ほとんどありませんですね、これは。ね、それはなぜか過去世の因縁というのがありますから。そこで、あらゆるものは過去世の因縁の消えていく姿として、で、新しく新しくいい思いを出して、ね、自分が毎日今、未来の世界を作り、ね、今日はもう未来の世界を作って、今はもう未来の世界を作っている。今現れているのは過去世の因縁が現れているわけね。過去世から今日までの行いですね。思いや行いがここに現れて出てきている。これから先現れるのは今思ったことが現れるんだから、ね、今一生懸命いいことを思えばいい。いいことの一番上等なことは何かというと、世界人類が平和になるように祈る、ね、要するに人類愛の祈りですね。神様と一つになった心の祈り、それが一番いいわけです、ね、そう祈りしていればあらゆるものは、良くなってきます。そういうわけですから、ありがとうございました。